こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたがですね、心によって、人生が、大きく明るくどこまでも展開することを、認識してですね、それから利他によってまた人生が素晴らしくなるということを、目覚めて、素晴らしい人生を歩んでいただくことを願って法話を配信したいと思います。実は前回の方はですね、ちょっとね、間違えました。間違いだって別に内容を間違えたっていう意味ではなくてですね、全然別のところを、ずっと前のところをね、ちょっと解説してしまいました。理由は何かというとですね、今、日本語を2日間やった後、英語を1回やるっていう順番でやってるもんだから、日本語の方が非常に先に進んでしまって、英語の部分はまだ、ちょっとかなり前にあるんですね。でその英語の部分の続きのところを、前回今お話し、してしまいました。なんかやったような気がするなと思ったら、日本語でやってたんですね。これは英語の、英訳された経典を見ながらやってたらこういう間違いはないんでしょうけど、日本語の経典を見てその場で翻訳しながらやってるもんですから、ちょっとこういうことが起こってしまいました。自分的にはちょっと面白かったので、面白い出来事であったんですけど、あまりちょっとこれスピードは1回分ちょっと遅くなってしまいました。それで、スピードを元に戻しますと、次のところですね、22番目の願いが何かというと、たとえ言われ仏となれを得んとき、私が仏になるならば他方の仏像の諸々の菩薩衆というのは、要するに、法蔵菩薩が建てたお浄土以外の他の仏様の世界という意味ですね。お浄土にもさまざまな次元がおそらくあるんでしょうね。この宇宙にもまたさまざまな次元があるという説もあるように、お浄土にもももっと深いと思いますが、そのだから他の次元の仏様の世界にいる菩薩が、やってきて、そして、やってきたじゃないね、そこの国に生まれてですよね。そうしたら必ず一生不生に至らしめって、一生不生っていうのは、それで、その一生涯を終えたら、即こう仏になるという、菩薩の境地で、最高位とも言われてますが、一生不生というところはね。で仏になれる、なるんだけど、なれるんだけど、ただもう自由自在に他の、生きとし生ける他の存在をねに利益を与えることができるので、その他の人々のために、次の言葉がいいですね、愚勢の鎧をかぶりという言葉があります。愚勢というのはですね、もうあまねく広くこう救いたいという誓いですね、救うという誓い。鎧をかぶりって要するに侍の鎧のことですけど、何かといったら前回お話したかもしれないですが、鉄の意志ですよ、鉄の意志で、ね、苔の一年岩をも通すという言葉があるけど、本当に、ひたすらこう愚直にね、やり続けるという、そういうお話ですね。ちょっと前のところに出てきましたけど、マスかなんかで、大会の海をこう組み出したら いつかは大会に、落ちている宝だって拾えるんだっていうね、果てしのない話ですけど、それはまあ実際そうですよね。かかる時間と労力を無視すればいいわけです。そこで計算をしないわけですね。それに見合うかとかなんかそのことはね、だから広く人々を救いたいと思ったら、もうその鉄の意志を通す、鉄の意志を持ってね、愚直にやり続けるしかないと、そうやって徳のもとを、積んで、無意識の中にもろもろの、良い種をこう植えていく。自分の無意識はもう人の無意識も本当に奥底にいったら共有してますので、だから100匹の猿現象っていうのも起きるんですよね。自分の心の中にさまざまな徳を植えるってことで、他の人の無意識にも同様にこう徳の種を植えて、だから次の言葉が出てくるんですね。一切を度脱する、度というのを救うという、ね、今度ねっていうの度ですけど、これ救うという意味なんですね。度脱、脱って、脱ぐっていう字ですけど、つまり、自我の殻が抜けるっていうことですね。それがほどけるっていうことです。ほどけて仏になるという。で、また次の言葉ですね。いいですね。諸仏の国に遊んで、遊んでという言葉ができますね。はい、遊びというのは遊とも書きますけど、融合するの遊です。そのね、遊びの心でもって融合しないものはもろいもんですね。そういうだからのそういう関係はね、遊びでもって融合しないもの関係は非常にもろい、もろいものがあります。遊びの部分で深い融合があると非常にその絆は大きいっていうのは、だから本当はね、子供の頃からずっと友達だっていう人がいれば結構そのつながりが大きいのは、この遊びの心をね共有した体験によるんですよね。多分その遊びという言葉の意味が、今の、世の中ではかなりにじ曲げられているので、心を解放することです。遊びの本質はね、心を解放して創造的になること、真面目じゃなくてですよ、解放すること、楽しくなること、喜びを沸かすこと、ですからこれはね、自分一人じゃできないんですよね。人と共有しないと、この遊びの心っていうのは発生しないので、だから遊び心のある人は人とつながることが、とっても楽しく感じられるという、同じ遊び心がある相手であればですけどね。そして諸仏の国に遊んで菩薩の行を修し、先に遊びがあってそれで行を修し、で十方の諸々の仏如来を供養しという、供養っていうのは何かと言ったら、一番の供養は何かと言ったらね、仏様や菩薩如来様の心を持ってね、他の人に接することですよ。それが一番、仏様がお喜びになることなんですね。で、どういうのがね、仏様の、いや如来様の、心でもって振る舞ったり接することになるのか、どうでしょう。これはイエス様がね、その方法を一言で言わせてくださってるんですね。何かというと、自分がされたいと思うようなことを人にしなさいと。 それが、仏様がいや如来様が願っていることで、それをそのように振る舞う、それが一番の仏様の喜びで、それが供養になるということです。だってそういうふうにしていればね、次に出てきますけど、元日川の砂の数ほどの無料の衆生が快慶、まあとにかく目覚めてみんな目覚めて、もう無限光上の如来様とつながる宇宙の大霊の道に、安立と書いて安立と読みますけどね、そうです、この道一本が、仏の世界に目覚めていくっていうね、自分も幸せになり、人も幸せになり、宇宙一切が幸せになる道っていうのがあるんですね。でそれをご自身の中で目覚められたら、もうこれは本当に安流です。まあそうしてね、もうさまざまな菩薩の境地に境地が現れて、実は10の段階があるんですけどね、菩薩の境地っていうのは。またそんなの一番、第一番は最初の何かっていうと、これが面白いですね、歓喜寺というんですね、寺というのは境地と言いますけど、歓喜、最初に喜びが出てきたら、この喜びというのはね、外に何かがあって嬉しいっていうんじゃなくて、もう内から湧いてくる、何かしないけど嬉しくてしょうがないっていう、もうそれを歓喜寺というんですね。もう遊びの心だし、もう嬉しくて嬉しくてしょうがなくなるっていう、これが存在の本質なんですね。まあそうして普賢の徳、普賢っていうのは、そうですね、普遍の普に賢いと書きますけど、普賢の徳を習受せんするものを除くって、まあどういう意味かというとですね、まあ普賢、要するにあまねくみんなをに知恵を持たせるように、知がね、みんなが知恵に目覚めるように、その道を、共有していくということです。まあここのところのね、願いのは非常になんか盛りだくさんなんで、ちょっと時間が延びてしまいましたが、仏様や、如来様が最もお喜びになる、一番供養になるのは何かといえば、自分がされたいように、まあ、人にしましょうという、それにつきます。どうかあなたも、そのように本当に簡単な、まあ、ゴールデンルールと言いますけどね、黄金律、これを実践して、人生で実践して、他の人も自分も、そして、世界が幸せになる道を安心立命されますように。あ、仏教を読みれば安心立命ね。